皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、事業者ユニットで研究員をしていただいている株式会社伊藤機の八木よし子さんにお越しいただきました。八木さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃ早速なんですけども、八木さん、まずは御社、伊藤機さんのご紹介と、あと、合わせて自己紹介もしていただけますか？
はい。伊藤機っていう会社は、机とか椅子を作っている会社でして、多いのは会社の事務所で使うような机椅子、あと一部家庭用の机椅子も作っています。で、そういう机や椅子を並べて働く場とか勉強する場を作るんですけど、その並べて、働く場を作るっていうことは、そこでどういう働き方をするかっていうのを考えることも、仕事の中に含まれてます。で、そんな中で、より健康的に働ける場ってどんな場だろうとか、そのより健康的に働ける場に必要な家具ってどんなものだろうっていうのを、考えて作るっていう事業を2012年ぐらいからやっています。で、私たちはその考え方の一つとして、健康にもいいし、仕事もはかどるっていうのがいい働き方じゃないかっていうふうに思いまして、そういう働き方のことをワークサイズと呼んで、ワークサイズが増える空間とか家具とかってどんなものだろうっていうのを考えて作るっていう授業をしてきました。で、まあ、わかりやすいところで言うと、体を楽に支えてくれる椅子ですとか、あと今度座りっぱなしが悪いってなったので、立ち上がっても仕事ができる机とか、立ち上がってミーティングができるようなちょっとしたフレームシステムですとか、なんかそんなものを作って、それを並べて、いろんな行動をデザインするっていうようなことをしています。で、そうやっていろんな健康的な働き方を支えるっていうことをしていたんですけど、一度それを健康的に働く、パフォーマンスも高く働くというのを体系立てて整理をしようって言って整理をしたことがありまして、7つぐらいのいい行動っていうのを分類することができたんですね。その7つの、例えば、もっと体を動かしながら働くとか、もっとコミュニケーションよく働くっていうようなことを体系立てて知ることができたので、私たちが集めた知見をアンケートシステムにするっていうようなことも最近しました。パフォーマンスと健康と両睨みをして、健康にもいいし、パフォーマンスも上がるような働き方はこれですと。で、それが、世間と比べて、あなたはここが少ないですねとか、御社の皆さんはここが素敵ですねっていうようなところを可視化をするっていうようなサービスを最近は作っています。
はい、ありがとうございます。八木さんの自己紹介もお願いします。
はい、私はそういう伊藤機っていう会社でずっと働いているんですけど、もともと机とか椅子の研究開発をするっていうことがやりたくてこの会社に入って、まあ、ずっとその仕事をしているっていう感じです。なのでずっと若い時は単品の机とか椅子の研究開発をしてまして、まあ、この最近は健康的に働くっていうちょっと全体を考えてそれをサービスにするっていうような、今、ソリューション開発っていう部署なんですけど、まあ、そういう部署の仕事をしています。専門は人間工学です。
はい。八木さん、ありがとうございます。2012年から、その働く人のを考えていくワークサイズっていうものをこう始められたっていう話だったんですけども、八木さんはもうその当時からこのプロジェクトには携わってらっしゃるんですか？
そうですね。はい。一番最初に健康的なオフィスって何だろうっていうのを考えるっていうところから携わってます。
もうすでに10年近く経つわけですけども、このオフィスからアプローチする健康経営みたいなものって、最初を皆さんどんな受け止め方だったんですか？
その始めた当時は、働くと健康っていうことは全然、まだ、相入れないというか、熱があっても頑張って出社をするのが美徳っていう頃だったので、まあ、健康、まあ、そら健康な方がいいけど、オフィスで健康っているって言われてました。
おお。
たった10年前なんですけど。
おお。
はい。
今、ずいぶん、じゃあ、印象変わりましたよね、捉え方というか。
この10年で全然変わりました。いろいろなお客様の案件で、従業員の方の健康っていう側面が入ってない方が珍しいぐらいですね。
それはどんなあたりからこう変わってきたなっていう感じがあるんですか？
やっぱり健康経営っていう言葉の認知度が上がってきたっていうのは一つ大きいと思いますし、で、あとやっぱ世代がね、若い方の方が健康コンシャスだってよく言われてると思うんですけど、おじさんたちは がむしゃらに頑張って身を粉にして不健康自慢して働いていたけど、もうそんなんじゃなくて、みんながやっぱり健康的に働けるような会社じゃないと人が集まってこないよねっていうところも感じられた経営者の方が多かったんじゃないかなっていうふうに思います。
そのあたりからやっぱりお問い合わせとか引き合いも増えていった感じなんですか？
そうですね。当時まだ健康、オフィスと健康ってやってる人たち少なかったので、健康的なオフィスにしたいんだよねっていう時は、いときにお話をいただけるみたいな感じになってました。
はい、ありがとうございます。その当時はまあ健康っていうところが一つ、まあ、ポイントになってたようですけども、今割とこうパフォーマンスっていうところに力入れていらっしゃるのかなと思ったんですが、なぜこう健康っていうことよりもこうパフォーマンスっていうところにこう注力するポイントをこうずらしていった感じなんですかね。
最初から健康にもいいし、パフォーマンスも上がるっていうことを、両方追いかけていったというか、両立をするのがやっぱりあるべき働き方の中の健康だよねっていうことでやっていたんですけど、ちょっと健康っていうと、まだまだあった方がいいけど、それ個人の問題だよねっていうのも正直あるっていうお客さんも結構いらっしゃるんですよね、多分。で、働く人も、自分の健康のためにこうしたいですっていうことはなかなか言いにくかったりするんですけど、健康になることでパフォーマンスが上がるってなると、これは働く人としてやるべきことだし、会社の経営者なりオフィスを作る方も、それはやらなきゃねってなるので、健康っていうのはパフォーマンスを上げる土台なんですよ。で、その土台の健康を整えることでパフォーマンスを上げませんかっていう方が、経営者の方も働く方も前向きに取り組んでいただけるなっていう感じがありまして、これはすごく社団の考え方と近いと思うんですけど、その健康っていうのは個人にとっては最終ゴールでもいいんですけど、職域の健康っていうことを考えるとしたら、やっぱり働く人も嬉しいし、経営にもいいっていうところを目指さないといけないなっていうので、訴求するワードの、重みを変えていったっていう感じです。
はい、ありがとうございます。パフォーマンスを上げるっていうためには、まあ、オフィスの中の取り組みっていろんなことをされているんだろうなと思うんですけども、ちょっと初めて聞く方もいらっしゃるとは思うので、例えばオフィスをこういうことするとこんなふうにパフォーマンスが上がりますみたいなことで言えることってありますか？
一つ一つはそんなに突飛なことはなくて。パフォーマンスとコンディションにとって良い行動、オフィスワークで言うと7つに分類してるんですけど、職場としてまず快適であることとか、コミュニケーションが良いこととか、リフレッシュがちゃんとできてることとか、で、仕事中でもちゃんと適切に体を動かすこととか、そういうことなんですね。なので、大くくりに言うとそんなに突飛なことはないんですけど、わかりやすいところで言うと、ずっとがむしゃらに働き続けているよりも、上手に休んでいる方の方が、心が健康だし、パフォーマンスが高いんですね。なので、忙しい時ほど、少し止まって、リフレッシュをする時間を取って、後のパフォーマンスを上げた方がいいとか、それから、今、だいぶ増えましたけど、スタンディングワークっていうものが、健康にもいいし、やっぱり作業成績とかコミュニケーションの取りやすさっていうのをすごくダイナミックに変えてくれるので、座って働いた方が良い場面と立って働いた方が良い場面があるので、場面に応じてスタンディングワークを取り入れるとかですね。そういう感じです。
はい。 ありがとうございます。じゃあ、それは導入する企業さんによって、今どういう段階なのかっていうのも違うし、どんな環境なのか、その会社の文化とかも踏まえて、あるべき姿とか、こういうふうにやっていくといいですよっていうのを、御社の方がこうご提案してサポートしてくれる、そんなイメージですか？
そうですね。健康オフィスっていうのをやり始めた時に、じゃあうちに健康オフィス提案してよって言われるんですけど、もう本当にまさに今おっしゃったように会社によって全然働き方も違うし課題も違うので、1日歩き回ってきた営業の方が会社に帰ってスタンディングワークする必要はないですしどちらかというと休憩取れない課題よりは集中できない課題の方がご本人にとっても会社にとってもマイナスだっていう場合もあったりするので、相対的に見てどこに課題がありそうかっていうのを見てご提案するっていうのが大事だなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ちょっとお話変えたいんですけども、やっぱりここ数年の、ね、トレンドとしてはこの新型コロナって大きかったなと思うんですが、御社はね、まさにこうオフィスで働く人向けなので、オフィスのとこではね、当然結構いろんな対策求められたり、ビジネスの仕方も変えなきゃいけなかったりとか結構あるのかなーなんて思ったりするんですけども、ちょっとその辺教えていただいてもよろしいですか？
まあ、出社しなくなるのでオフィス不要論みたいなものが一時期出てきたりして、
うんうん、
会社やばいのかなってちょっと一瞬思うぐらい、皆さん出社をしなくて完全テレワークですみたいな時期がありました。でも完全テレワークとか完全在宅とかをやってみると、オフィスって大事だったねってなってちょっと揺り戻しが来ているっていうのが今の感じで、テレワークでできることを分散してる方がいいことを、もっと言うとテレワークの方がいいこともたくさんあるんですけど、やっぱりしばらく出社してなくて久しぶりに会社来るとめっちゃはかどるねみたいなことを改めて実感をしたりですとか、今までだとだいたい会社に置いてある机とか椅子って仕事に適したものを基本置いてるんですけど、ダイニングテーブルで仕事をしてみたらやっぱ椅子ってすごく大事ですねみたいなことを改めて認識をされた方が増えたりとかしていて、働く環境みたいなことをいろんな方が真剣に考えるようになられたっていう意味では、全然こう仕事なくなっている感じはなくて、
うん、
新しい時代にもっと必要になるものをちゃんと作っていかなきゃねっていう感じで会社もずっと動いてる感じです。
八木さんが今おすすめするテレワークとオフィスワークの使い分け方法あったら教えてほしいんですけど。
はい。やっぱソロワーク、一人でじっくり考えるとか、粛々と作業をするっていうのは、ある程度自分のペースでできるテレワークっていうのがすごく向いてるなと思うので、集中をするっていうようなことをテレワークの時にうまくできるといいと思います。とはいえ、やっぱりこう、何気ない気づきとか、偶発的な、創発的なみたいな、アイデアを出すみたいなところっていうのは、やっぱりテレワークだと、まだまだ限界があるっていうのが現状だと思うので、会社に来た時には、コラボレーションなり、何気ない交流みたいなことを、しっかりするっていうふうにするのがいいなと思ってます。私自身で言うと、以前は、割と会社にいる時も集中しやすい席とかを選んでいたんですけど、もう今は出社をする日の方が少ないので、会社に来た時にはなるべく広場みたいな席に座って、通りがかりの人と話がしやすいところを選んで座るように、会社に来てからの席の選び方とかが変わっているので、まあ、そういうやり方が一ついいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。あとは冒頭でお話しされてました、そのパフォーマンスを良くするためにこう7分類されてっていうお話あったと思うんですけども、今そういったところをなんかサービスとしてもご提供されていらっしゃるということをお伺いしたんですけども、はい、どんなものリリースされてるんですか？
はい、2021年の11月にちょうどリリースをしたところなんですけど、パフォーマンストレイルっていうクラウドのアンケートシステム、 サーベイシステムっていうのをリリースをしました。これは、アンケートに答えていただくと、働き方とコンディションとパフォーマンスっていう3つのレイヤーで、全国のデータとかと比較をして、今自社の現状とか自分の現状っていうのを可視化ができるっていうものになっています。自分ではどこが良くてどこが悪いのかっていうのって分かりにくいんですけど、その全国データとかと比較をすると、あ、自分ってちょっとコミュニケーションの満足度低いんだなとか、立って体を動かしながら仕事をする率が低いんだなとかっていうのが見えるので、それを改善をしていくと、コンディションが上がってパフォーマンスが上がるっていうようなことを見ることができます。で、逆にどういう働き方とどういうコンディションが結びついているのかっていうのも可視化をしているので、自分の例えばメンタルコンディションが悪いとか、ちょっと腰痛肩こりが多い、フィジカルが問題ありそうだなと分かったら、それを改善する働き方っていうのを逆に良くしていくっていうような、コンディションを見て働き方を変えていくっていう使い方をすることもできるようになってます。
はい、ありがとうございます。改善するためにはどんなサポートがその中にはあるんですか？
良い行動、悪い行動っていうのが分かるところまでが一旦このサービスの、範囲としていて、じゃあ自分たちコミュニケーションが悪いんだけどどうしたらいいですかとか、体を動かしたいんだけどってなったら、それは例えばオフィスなりプロダクトなりを、私たちができる改善策っていうのを提案をするっていうことで、一旦その一時の商品ありきではなくて、どこが良いのか悪いのかっていうのを見ていただくところとご提案とっていうのはちょっと切り離してサービスにしてます。
わかりました。はい、ありがとうございます。それはどうやったら使えるんですか？御社に相談して登録するみたいな、そんな感じですか？
そうですね。
じゃあ、これを聞いている方は、社団通してでも八木さんにお問い合わせすれば、相談してくれると思っていればよろしいですか？
ぜひ。
はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、伊藤木さん、この取り組みが非常に多いので、実はもっと聞きたいことをいっぱいあったりするんですけども、今ね、そのパフォーマンスっていうところ、特に在宅の人たちも増えてて、管理が難しいとかね、いろいろ言われる中ではありますんで、まあ、それのね、一つのきっかけっていうところからでも、まずはね、入っていただけると、見えてくるものも違うんじゃないかなっていうお話だったかなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、八木さん、今日はありがとうございました。次回、八木さん、改めて社団の活動をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。